会見項目。1、鳥取市の明るい未来を作ります。コロナからの復興、そして鳥取の明るい未来へ。市長。会見項目1点目は、私の3期目の取り組み方針について少し触れさせていただきます。資料もお配りしていますが、今国内外の情勢は日々目まぐるしく、また大きく変わっています。地方自治体を取り巻く環境も大きく変わっているところであり、その中でこれから10年後、20年後、30年後、またもっとその先も見据えながら、鳥取市を正しい方向に舵取りをしていく、そういった使命が私にはあると考えており、3期目の市政運営にそのような思いで取り組みたいと考えています。引き続きコロナウイルス感染症からの復興再生プラン、明るい未来プランで示している安全安心な町の構築、また結婚、妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援や、医療、介護、福祉などの多様なニーズに対応していくための重層的な支援体制の構築等、暮らしやすく住み続けたい町づくりを着実にこれからも進めていきたいと考えています。また地域経済の活性化や歴史文化、食などの地域資源を生かしたにぎわいあふれる元気な町づくりや、誰一人取り残さない地域共生社会の実現を全力で進めていき、誰もが住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らしていける、人を大切にする町の実現を目指していきたいと思います。そして次の世代の皆様にも安心して暮らしていくことができる、そのような鳥取市の明るい未来をこれから作っていきたいと考えています。政策公約の概要ということでお示ししています4つの公約の柱、人を大切にする町、安全安心な町、暮らしやすく住み続けたい町、にぎわいにあふれ元気な町のそれぞれ具体的な取り組み等についてこちらにまとめています。先ほども触れたように、制度と制度の狭間にあるような方への支援もしっかり行うことができるよう、重層的な支援体制を構築していくことが求められています。そのような取り組みもしっかりと進めていきたいと考えており、人を大切にする町についても引き続きしっかり取り組んでいきたいと思います。それから教育の充実です。これからの鳥取市は次の世代を担っていく子どもたちを育んでいくためにギガスクール、またオンラインを活用した教育の充実をさらに図っていきたいと考えています。コロナ禍の中でなかなか休校等も行わざるを得ない、そういった状況がこの2年ほど続いていますが、こういったオンラインを活用した学習等もさらに進めていきたいと考えていますし、また外国語教育、英語教育等もこれから充実を図っていく必要があると思います。児童生徒の皆さんの夢や希望を叶えていく教育、学びの支援を行っていきます。また、SDGs の理念のもとに、誰一人取り残さない、持続可能なサスティナブルな街をこれから作っていく、そのような社会、都市に転換を図っていくことも求められますので、環境面での取り組み、ゼロカーボン等もこれから引き続き大きな課題となってくると思っています。そのような取り組みも行っていきたいと思います。また、一人ぼっちの状態を作らない、社会的に孤立しがちな方を支援していく、孤立を防止する、そのようなサポーターも新たに作っていきたいと思っています。そして何よりも安全安心な町として災害対応、そしてコロナ禍の対応です。引き続き新型コロナウイルス感染症が拡大しないようにしっかりと市民の皆さんを守っていくことが大きな課題です。これについては保健所の体制もこの度少し強化を図っていきたいと思っており、次の第7波と言われる状況にもしっかりと対応できるような備えを今から進めていきたいと思っています。具体的にはアウトソース、委託できる部分については委託していくことで、保健所の最前線で勤務している職員の負担を少しでも軽減していくことが、この長丁場の中の対応では求められると考えており、早速これから早い段階で進めていきたいと思っています。また全国各地で様々な災害が頻発し、 激甚化してきているようにも感じられるこの頃です。安全安心な街づくり、地域防災力のさらなる向上、これも大きな姿勢の課題ですので、しっかり引き続き取り組んでいきます。また DX 化の促進等も今大きな我が国の時流です。公共交通の維持確保をしていく上で、キャッシュレスシステムの導入などもこれから具体的に進めていきたいと考えています。また結婚、妊娠、出産、子育て、切れ目のない支援を行い、安心して子育てを行っていただける街でなければならないと思っており、さらにこの子育て支援の内容も充実を図っていきたいと思います。先ほどの DX 化の促進と少し重なりますが、子育ての面でも電子母子手帳の導入等も行っていきたいと考えています。またスマート技術もこれからどんどん取り入れていきたいと思います。経済活性化のためには、生活の質の向上、利便性の向上、また本市の業務の効率化を図る上でも、新しい技術を導入していくことはこれから必要であると思っています。また公共交通、生活交通の維持確保していく上で、ドライバー不足が大きな課題になっていますが、未来型の公共交通システムで先般も鳥取砂丘で実証事業を行ったところであり、自動運転等の技術も鳥取市としてもこれから取り入れていきたいと考えています。また何よりもこのコロナ禍の中で冷え込んだ地域経済をいかに立て直していくかがまず今求められており、地域経済の立て直しに引き続き取り組んでいかなければならないと思っています。また令和4年度から公設地方卸売市場の再整備を具体的に進めていきたいと考えており、これにより一次産業の振興や地域経済の持続的な発展を牽引していく、そのような施設として機能するように整備したいと思います。また市役所本庁舎跡地の利活用についても、専門家委員会の皆さんのご提言をもとに、オープンスペースを基本に具体的な整備についてしっかりとあまり間を置かずに進めていきたいと考えています。ちょうど中心市街地活性化基本計画が現在第3期の計画の期間中であり、第4期にも向かっていきたいと考えていて、この新たな中心市街地活性化基本計画の中にも市役所本庁舎跡地の整備利活用について位置づけて取り組んでいきたいと考えています。また鳥取砂丘西側の整備についても、鳥取県と連携協約を締結して、例えばグランピング等を含むキャンピングなどもできるような民間提案等を期待しているところですが、滞在型観光を一つ目指しながら推進していきたいと思います。そして鳥取市の歴史、豊かな文化等を生かした街づくり、文化芸術の振興を図り、歴史や文化の薫る街づくりもこれからさらに進めていきたいと考えています。現在のところ資料に掲載しているのが37の取り組み事業になろうかと思います。これから具体的に予算等も必要になっていきますので、さらに具体的な取り組みとして位置づけて、しっかり早い段階で取り組みができるように進めていきたいと思います。2、鳥取市のまちづくりデータブックを活用した明るい未来づくりについて。市長、本市の人口の見通し、またその影響を大きく受ける保育、介護、医療など、今後どのような状況になっていくのかを、本市の各種計画の推計値、政策目標、あるいは国の推計等、主なデータを抜粋して、市民の皆様がまちづくりに取り組んでいく際のヒントとなるようなデータを、鳥取市のまちづくりデータブックとして作成して提供させていただきます。これから2025年が間もなくやってきます。団塊の世代の方が一斉に後期高齢者、75歳になる年が2025年であり、また団塊世代の次の世代の方、いわゆる団塊ジュニアの方が65歳に到達するのが2040年になります。今後地域社会も大きく変わっていくと考えられ、そういった中にあっても、市民の皆様が住み慣れた地域で安心して心豊かに暮らしていける、鳥取市が発展し続ける街であるために、今からみんなで力を合わせて 市民の皆さんとともに町づくり、地域づくりを進めていくことが求められており、こういったデータを活用していただければと思っています。このデータブックについては、今日はこの抜粋、概要版をお配りしています。これについては QR コード、URL から専用サイトにアクセスしていただけば、さらに詳細なデータ等を参照していただけますので、ぜひ多くの皆様にご活用いただきたいと考えています。具体的には、こういったデータを地域づくり懇談会、まちづくり協議会で地域の皆さんが活動する際に参考にしていただく、活用していただく、また総合計画等の出前講座で私たちも活用していきたいと思っています。また各種審議会等でもこういったデータをもとにご議論いただきたいと思っており、こういった活用の仕方を今想定しています。今 DX 化を国を挙げて進めていこうとしています。その中で行政情報についても可能な限り幅広く共有しながら活用していくことが求められていると考えており、これからもこのデータについての充実を図っていきたいと考えていますし、大いにデータを活用していただきたいと思います。3. 鳥取市 SDGs 未来都市計画のロゴマークを公募します。市長、鳥取市は SDGs 未来都市に選定いただいたところであり、この鳥取市の SDGs 未来都市計画においてのイメージロゴの公募を幅広く行います。SDGs 未来都市の取り組み内容、また関連するイベントの告知や活動報告など、広く周知を行えるサイトにしていくための一つの取り組みとして行うものです。この鳥取市の SDGs 未来都市の計画を一緒に盛り上げていただける方であれば、どなたでもご応募いただけます。募集期間は今日から約2ヶ月近くになりますが、6月17日までとさせていただきます。採用された方には賞状、また賞金等を贈呈させていただきます。担当は経済観光部企業立地支援課になりますので、ぜひ市内外から多くの皆さんに応募していただければ大変ありがたいと思います。4. 鳥取県内初、体験的学習活動等休業日の導入について。市長、いよいよ連休間近となりました。このコロナ禍で大きく制限を受けている学校教育においての体験活動等、また社会教育においての体験活動、家庭や地域での触れ合いの機会を今後取り戻していくために、今年度から市立小中義務教育学校と市立幼稚園で体験的学習活動等休業日を導入させていただきます。生活文化体験活動、支援体験活動、社会体験活動等、さまざまな活動を行っていただけるように、具体的な休業日については、今年は5月2日が平日となり、休日に挟まれているこの5月2日を体験的学習活動等休業日とすることで休日がつながりますし、また11月の文化の日前後の平日も休業日とすることでまとまった休みとなります。本市としてはこのゴールデンウィークの時期、また11月の文化の日前後にこういった休業日を設けたいと考えています。期待される効果ですが、子どもたちの心身の健全な発達を促す、また子どもたちの休みに合わせて社会全体で年次有給休暇の取得の促進につながることも期待しています。また地域でさまざまなイベント等を取り組みやすくなると考えています。また家庭や地域で子どもたちと触れ合う機会が増えることにより、地域や社会で子どもたちを育んでいく機運の醸成にもつながることも期待しています。現在県内では琴浦町や南部町も同様の取り組みを進めていくと伺っています。また県立学校でも26校で同様の取り組みがスタートすると伺っています。本市としてもこの休業日の導入の目的を達成できるようにしっかりと進めていきたいと考えています。5. 令和4年ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺の渋滞対策について。市長、 例年ゴールデンウィークには多くの観光客の皆さんに訪れていただき、砂丘周辺の道路が大変渋滞します。今年も新型コロナウイルス感染症の関係もあり、少し観光客の皆さんの動向が見通せないところもありますが、自家用車等による一定規模の来訪を見込んでいます。4月29日から5月5日までの見込み客数について推計していて、これをもとにいろいろな対応をしていこうとしています。まず交通誘導、それから臨時駐車場の開設、臨時バスの運行、そして渋滞情報の提供、大きく4点の取り組みを今年も行うこととしています。まず交通誘導等ですが、砂丘周辺に交通渋滞の対策の看板を設置するとともに、交通誘導員を最大1日あたり59人配置することとしています。また臨時駐車場についても、既存の駐車場のほか、4月29日から5月5日の7日間はオアシス広場や岩戸漁協周辺の臨時駐車場も開設したいと考えています。またこのオアシス広場等からの移動については、臨時バス等を運行します。岩戸臨時駐車場からの送迎シャトルバス、またオアシス広場等からのシャトルバスになろうかと思います。また感染防止対策等についてもしっかりと取り組んでいきたいということと、その防止対策についての励行も呼びかけていきます。また渋滞対策としては、その時々の渋滞状況がどのようになっているかお知らせするために、ウェブで渋滞状況を監視するカメラをオアシス広場と各自の交差点の2カ所に設置しており、渋滞状況をリアルタイムでお知らせしたいと考えています。こういった取り組みにより渋滞緩和等が可能になると考え、このコロナ禍の中でどういった状況かなかなか見極めはできませんが、しっかりとこの連休中対応していきます。